広報浦添。平成31年5月号は特集、台風の備えはできていますか？自分や家族を守る防災など20ページです。今回の音訳担当は、上津よし子、安田のり子、金城陽子、与那城雅子、平智子。編集は浦添市ボランティア連絡協議会です。それでは最後までお楽しみください。5月号の表紙は、赤いリュックに入っていく防災グッズの様子です。防災グッズには、懐中電灯やペットボトルの水、非常食のご飯などがあります。声の広報5月号の紹介をいたしますが、この中には声の広報として取り上げない記事もございます。あらかじめご了承ください。はじめに表紙から、平成31年3月末現在、市の人口などをお知らせいたします。人口114,059人、括弧マイナス600人、閉じ。男55,490人、括弧マイナス373人、閉じ。女58,569人、括弧マイナス227人、閉じ。世帯数49,724世帯、括弧マイナス89、閉じ。2から5ページ、特集、台風の備えはできていますか？自分や家族を守る、防災。6から7ページ、特集、すべての人に情報を届けたい。読める、聞ける、広報誌。8から9ページ、中行く。10ページ、ハイサイこちら視聴室。簡単、健康、さっと作れる、さっとご飯。11ページ、シェイ山口の出会いにマハロ。手だっこスタジオ。12から13ページ、ちむどんどん、施設情報。14から19ページ、お知らせ、募集コーナー。20ページ、裏表紙。平成31年度、市民の夢。応援プロジェクト、浦添市まちづくりプラン賞、事業の応援寄付金の募集、平成31年度沖縄学講座、琉球沖縄市像を検証する。防災浦添、台風の備えはできていますか？自分や家族を守る防災。平成30年は集中豪雨や大型の台風、地震など大規模な自然災害が全国各地で発生しました。こうした大規模災害はテレビや新聞の中での出来事ではなく、いつ自分の身に起こるかわかりません。毎年来る台風でも想像を超える大雨や強風により予期せぬ被害をもたらすこともあります。台風シーズンが到来する前に、自分や家族を守る防災について考えてみませんか？台風が沖縄に向かっているとき、あなたが準備することは？去年の台風を振り返って、事前に準備すべきことを確認しましょう。平成30年9月21日金曜日、台風第24号、チャーミー発生。平成30年9月26日水曜日、浦添市警戒準備移行。避難準備、高齢者等避難開始。平成30年9月28日金曜日、浦添市災害対策本部立ち上げ。避難準備、高齢者等避難開始発令。平成30年9月29日土曜日、午後5時ごろ、浦添市内で約1万戸が停電。平成30年9月29日土曜日、避難勧告。 避難勧告発令、実着、内間、伊南瀬、入島、牧港の全域、または一部地域。気象情報は、高潮警報、洪水警報、大雨注意報、暴風警報。平成30年9月30日日曜日、避難勧告解除、避難準備、高齢者等避難開始解除。気象情報は、強風注意報。平成30年10月1日月曜日、浦添市災害対策本部解散。台風時の雨で地盤が緩んでいます。台風一過後も土砂災害、内水外水氾濫に注意。被害件数、人的被害7件。窓ガラス飛散による怪我も多く、自宅の窓の補強が必要であったケースも多く見られました。物的被害231件、道路、学校、公園、文化財、公共施設などは約80件、多くが一般家庭における物的被害でした。大木の倒れている写真が1点あります。災害時のチェックが3点ありますので読み上げます。チェック。停電や断水に備えていましたか？停電に備えて懐中電灯、電池式ラジオ、電池などを備えておきましょう。アパートなどの集合住宅では停電に伴い給水ポンプが停止し、断水する可能性がありますので、湯船などに生活用水を溜めておく。懐中電灯と湯船の写真があります。チェック。テレビやラジオなどの気象情報に注意していましたか？洪水警報発令後、浦添市の災害カメラにより、阿蛇川の状況を確認した上で避難勧告を発令しました。災害時は受け身の情報収集ではなく、電池式ラジオなどによる積極的な情報収集が命を守るのに不可欠です。電池式ラジオ、テレビの写真があります。チェック。自宅周辺の危険なものを確認し、補強していましたか？自宅周辺の危険なものを確認し、補強していましたか？避難後に自分の所有物が飛散し、周囲の人を傷つける場合があります。風や雨が弱いうちに対応してください。ブロックで飛散しそうなものを押さえている写真があります。非常持ち出し袋に入れておきたい10選。1、飲料水 500ml かける家族各人1本ずつ。2、保存食、食パン、缶詰、ビスケット、チョコレートなど。3、防寒具、雨具、下着、カイロ、レジャーシート、レインコート、アルミブランケット、タオル、下着。4、ラジオ、懐中電灯、電池。電池のいらない手回し式やソーラー式などが最適。5、軍手。瓦礫の撤去や救助に、防災対策にもなるので、家族分を用意しておきましょう。6、ガムテープ。壊れたものを固定したり、傷口の一時的な止血に。紙製より布製の方が強度もあり、おすすめです。7、ろうそくとマッチ。濡れないようにビニール袋に入れて保管。8、紙皿、ラップ。ティッシュ、紙皿、紙コップ、ラップ、ティッシュペーパー、トイレットペーパー、ウェットティッシュ。9、缶切りナイフ。多機能のものが便利。10、救急セット。消毒薬、胃腸薬、脱脂綿、絆創膏、包帯、マスク、持病の薬。 家族の需要に合わせて準備、現金、小銭、通帳、印鑑、保険証、コピーなど、筆記用具、メモ帳、衛生用品、生理用品、入れ歯、コンタクトレンズ、メガネ、紙おむつ、離乳食、乳児用ミルクなど。災害が発生した時の緊急連絡先。台風の事前事後は市役所への問い合わせが殺到し、電話がかかりにくくなります。間違った場所に電話をかけてしまい、対応が遅れてしまう場合もあります。緊急時に迅速に対応できるように、事前に適切な問い合わせ先のご確認をお願いします。浦添市、水道、下水道、道路寸断など、水道、電話 877-4869、水道局、下水道、電話 876-1250、下水道課、道路寸断など、電話 876-1231、道路課、電気、怪我、事故などの関係機関、停電、電力に関する緊急、電話 0120-586-704、沖縄電力、怪我、生命に関すること、電話119、消防、事故、信号機の故障など、電話110、警察。避難情報が出たらどう動く？浦添市が発令する避難情報は、次の3種類があります。必ずしも順番通りに発令されるものではありません。避難情報に頼らず、危険を感じたら自主的に避難行動が取れるように備えてください。避難準備、高齢者等避難開始。避難に時間を要する人、高齢者、障害のある人、乳幼児をお連れの人など、とその支援者は避難を開始する。いつでも避難ができるように、準備を整える。避難勧告。速やかに避難所へ避難する。避難指示、緊急。まだ避難していない人は緊急に避難所へ避難する。注意。外出することでかえって命に危険が及ぶような状況では、近くの安全な場所への避難や、自宅内のより安全な場所に避難する。地域の力でみんなを守る。浦添の防災力。大規模な災害が発生した場合、消防署などの防災機関だけでは十分な対応ができない可能性があります。阪神・淡路大震災では約7割が家族を含む自助、3割が隣人等の共助により救出されており、救助隊などの公助は 2% にも満たない割合でした。個人の力で災害に備えるとともに、地域の防災力も重要となっています。生き埋めや閉じ込められた際の救助主体等、1955年、兵庫県南部地震における火災に関する調査報告書より作成、円グラフがありますので読み上げます。自助 66.8% は自力で 34.9%、家族に 31.9%、共助 30.7% は友人・隣人に 28.1%、通行人に 2.6%、公助1.7% は救助隊に、その他 0.9%。 いざという時に頼りになる地域のつながり、自主防災組織、地域の皆さんが一緒になって協力し、 災害や避難に関する情報の伝達、避難誘導、安否確認、救出、救護活動に取り組むことで、被害の軽減を図ることができます。また、活動を迅速に進めるために、お互いに顔の見える関係の中で、事前に地域内で役割分担を決めておくことが有効です。日頃から地域の皆さんが一緒になって、防災活動に取り組むために、自主防災組織という組織があります。浦添市には7組織あり、平成29年度結成の浦西自治会自主防災会は、出前講座などを積極的に行っています。平成30年6月結成の宮城自治会自主防災会は、3月18日に、ふれあいサロン防災講演会と研修会を実施、3月24日には宮城公民館を避難所として津波を想定した防災避難訓練を行いました。訓練では家屋倒壊により家具に挟まれた人の救助や火災の初期消火訓練、怪我人の応急処置や AED の使い方を学びました。また災害時、要援護者、障害を持つ人や一人暮らしのお年寄り、も参加し、地域での見守り体制づくりにも取り組んでいます。アルファベットでインタビュー。地域の人が安全で安心して暮らせる地域にしていきたいという思いから、自主防災組織を立ち上げた宮城自治会長の千奈さんに、防災組織の取り組みについてお話を伺いました。宮城自治会長千奈忍さん、写真があります。自治会だよりや自治会の放送を使って訓練や講演会の情報を積極的に呼びかけています。訓練を通して日頃から災害に備えるという意識を持ってもらいたいです。またこれをきっかけに顔見知りが増え、仲間意識が高まることで地域が一体になれたらいいと思います。災害が起きた時に慌てず行動ができるように、日頃から助け合える関係づくりが大切です。写真が3点あります。写真説明。民生委員や社会福祉協議会の職員による要介護者避難、消防職員も協力して避難訓練を行いました。人形を使って怪我人の搬送方法を学びました。浦添市発信、日頃の備えに役立つ情報。市では市民の皆さんの安全安心を確保するために浦添市地域防災計画を策定しています。また迅速かつ的確な災害対策を実施できる体制を作るために、他の地方公共団体や民間団体等と災害時応援協定を締結しています。その他に各種防災情報をメールで配信するサービスや防災に関する出前講座も行っていますので、ご活用ください。浦添市まちづくりふれあい出前講座。浦添市では防災に関する出前講座を実施しています。風水害、地震対策や自主防災組織の作り方など防災全般について説明を行っています。日時や内容の調整が必要となりますので、詳しくは問い合わせください。問い合わせ、防災危機管理室、内線2021、消防本部、内線5011。情報配信サービスを使っていち早く情報をキャッチ。市では市民の皆さんの安全安心を確保するために各種防災情報等を配信するシステム、浦添市防災行政速報メール配信サービスを運用しています。防災情報、気象警報、大雨洪水 暴風など閉じ、地震情報、津波情報、台風情報等、緊急情報、大規模な事故、テロ発生など緊急に伝達が必要な情報等、登録方法丸1、全部小文字でアルファベット bousai.urasoe-city.riden.kataworkj.jp へ空メールを送信。丸2、登録ページをお知らせする返信メールが届きますので、メール本文中の大文字 URL をクリックして登録手続きを行ってください。丸3、メールサービス登録完了のメールが届きます。浦添市公式アプリ浦ころで防災情報がすぐに届きます。市では公式ホームページをはじめとしてスマートフォン用公式アプリ浦ころや SNS 等を利用して情報発信を行っています。台風襲来の前にぜひダウンロードしてください。確認しましたか？浦添市防災マップ。平成30年度に新しい浦添市防災マップを作成し、広報浦添2月号と一緒に市民の皆さんのご自宅にお届けしました。防災マップには避難所の地図だけではなく、非常時持ち出し品チェックリストや情報収集手段、避難時に注意することが掲載されています。各家庭で事前に相談し、それぞれの事情に合わせた避難経路や非常時持ち出しリストなどの検討にご利用ください。ご自宅だけでなく、通勤・通学経路の情報も確認し、事前に対策することも大切です。浦添市防災マップのデータは市のホームページからダウンロードすることができます。浦添市防災マップで検索。いつかではなく今できることを。災害は予測ができず突然やってきます。災害が起こった直後はパニックになることが予想されます。そうならないためには日頃から備えることが大切です。大掛かりな訓練ではなくても、毎日の暮らしの中で防災グッズを備えたり、家族で避難所を確認したり、防災の意識を取り入れることができます。自分や家族で取り組む自助、地域や身近にいる人同士が助け合って取り組む共助、行政や公的機関などが取り組む公助、それぞれが連携して初めて被害を最小限に抑えることにつながるのかもしれません。いつどこで起こるかわからない災害から自分や大切な人を守るために、今できることをやっておきませんか？写真が1点あります。写真説明。大人も子供もみんな一緒にバケツリレーに挑戦しました。宮城自治会。
6ページ広報誌配信用アプリカタログポケット、ローマ字 CATALOGPOCKET カタログポケットを導入しました。すべての人に情報を届けたい、読める聞ける広報誌。浦添市の魅力や生活に必要な情報をぎゅっと詰めて毎月市民の皆さんにお届けしている広報浦添。世代や国籍、障害の有無に関係なく、すべての人に情報をお届けするため、今月号から情報配信ツールアルファベット MC カタログプラスを利用して電子配信をスタートします。情報をより多くの人へ。広報浦添〇〇号の英語訳はないですか？この写真広報誌に載せてください。 などなど、これまで広報誌に関するお問い合わせや要望は数多くあります。一つでも多くの声に応えたい。そのような思いから導入を決めたのが、MC カタログプラスシステムを利用した電子配信です。このシステム導入により、情報の多言語化や紙面を音声で聞くことができるなど、多くの市民ニーズに対応した形で浦添市の情報を発信することができるようになります。異文化理解を深め、外国人住民が住みやすい街づくり、すなわち多文化共生社会の実現を形にしていくためには、外国人も含めたすべての人に情報を共有し、その情報が伝わるということが重要だと思います。そのためのツールの一つとして導入するのが MC カタログプラス。専用ピュアアプリ、カタポケを無料ダウンロードし、いつでもどこでも誰でも簡単にを体感してみませんか？まずは、アルファベット CATALOGPOCKET カタログポケットをダウンロード。右の QR コードからアプリをダウンロードしてください。アプリは無料ですが、アプリのダウンロードや情報の受信などにかかる通信料は利用者の負担となります。カタログポケット検索、またはカタポケ検索。カタログポケットの特徴。1、多言語で読む、聞く。自動翻訳機能、翻訳可能言語、日本語、英語、韓国語、中国語、簡体字、北京語、中国語、繁体字、広東語、タイ語、ポルトガル語、スペイン語、インドネシア語、ベトナム語。2、PUSH 通知、プッシュ通知。広報浦添をお気に入り登録すれば、発行のお知らせを通知します。また、災害時には災害情報などを多言語で配信することができるので、防災対策にもつながります。カタポケ使ってみました。アプリを使って日本語の勉強ができそうです。ブラジル在住、新垣フビオ・イサムさん。平成29年度浦添市南米研修生。アプリとても良いと思います。出会いにマハロに英語と日本語があるから、そのページを見てポルトガル語と比べてみました。英語で理解した意味とほとんど一緒で、ポルトガル語で広報を読めるのは本当にすごいと思いました。ブラジルの共有会にも広めたいと思います。3、ポップアップで表示。スマホで読みたいけど文字が小さい。そんな人には読みたい箇所をタップするとテキスト全文を拡大表示します。4、音声読み上げ。広報誌を読むだけでなく情報を音声で聞くこともでき、誰もが支障なく情報を得ることができるように配信されています。ベトナム語は音声読み上げできません。5、お気に入りの記事を切り抜き。自分の子供が乗っているから自慢したい。特定のページの特定の箇所だけスクラップしたい。そんな時は備えついている切り抜き機能でスクラップすることができ、SNS で簡単にシェアすることもできます。6、パソコンでも閲覧可能。スマホを持っていなくても、パソコンでも多言語や音声読み上げ機能を利用して、情報を得ることができます。PC やブラウザによって音声読み上げできないこともあります。7ページ、8ページ。話題がいっぱい中ゆくい。副市長が決定しました。大城千恵美氏、昭和35年生まれ。平成25年、浦添市市民部長。平成26年、浦添市総務部長。平成30年、浦添市市民部経済観光局長。4月17日水曜、 に行われた第192回浦添市議会臨時会において、大城千恵美氏の副市長就任が決定しました。3月20日水曜、実着の獅子舞の説明版リニューアル。実着公民館に設置してある実着の獅子舞について解説した文化財説明版が新しく建て替えられました。実着の獅子舞は昭和48年に国選択無形文化財、昭和56年には浦添市指定民族文化財となりました。毎年旧暦8月15日の夜には実着公民館で行われる十五夜祭で獅子舞の演舞を見ることができます。具志堅自治会長は、実着の獅子舞は400年以上の歴史があります。小中学生など次の世代への継承も進んでいる。小さな子供たちが大人になり、子や孫ができて、ずっと先の未来まで受け継がれていってほしいと、公民館に遊びに来ている子供たちを見ながら笑顔で話しました。3月23日土曜、個性あふれる芸術作品が集結。今年で71回目の開催となる沖展が ANA アリーナ浦添で開催されました。開会式は浦添中学校吹奏楽部と浦添市吹奏楽団の奏でる爽やかな音色とともに幕を開け、今年も多くの来場者で賑わうようにと願いを込めてテープカットが行われました。松本市長は、沖展を通じて市民のみならず来場したすべての人が心豊かになってほしいと述べ、今年も本展が浦添市で開催されることを喜びました。絵画や写真、工芸品など、7部門から計845点の作品が展示された会場には、続々と来場者が訪れ、個性豊かな作品を一点一点真剣な眼差しで眺めていました。3月26日火曜、みんなが通いたくなる学校づくり。浦添市中学生、新生徒会役員の研修会が、中央公民館で実施され、市内中学校5校から約50人の生徒が参加しました。この研修会は、新年度の学校生活を生徒が主体となって、より良くしていくために、交流を通じた意見交換、リーダー育成を目的として行っています。今回は、通いやすい学校にするために、というテーマについて、各グループで意見を出し合い、お互いの考えを深めていきました。最後は、グループでまとめた考えや案をロールプレーニングして、わかりやすく披露をし、アイディアを共有できる貴重な機会となっていました。4月1日月曜、浦添子ども園開園式、入園式。市で初めての公立、幼保、連携型認定子ども園となる浦添子ども園の開園式が行われ、3歳から5歳児までの計98人の園児が入園しました。松本市長は、開園を祝い、先生だけでなく、ご家族や地域の皆様の協力を得ながら、子どもたちが元気に育つよう取り組んでいきたい、と挨拶しました。引き続き行われた入園式では、先生と子どもたちの歌声が体育館いっぱいに響き渡り、松原麻子園長が、子ども園は優しい先生とお友達がいっぱいです。毎日元気いっぱい子ども園に来てくださいね、と挨拶すると、園児たちは大きな声で返事をしていました。4月1日月曜、決意を胸にスタート。浦添市の辞令交付式が、中央公民館で行われ、新職員が社会人としての一歩を踏み出しました。この春採用された新職員は、行政職13人、保健師職1人、消防職2人、土木技術職3人の計19人です。それぞれ名前を呼ばれると緊張した面持ちで起立し、辞令を受け取り、 決意を新たにしていました。新職員代表の成田瑞希さんは、日々目まぐるしく変化する社会情勢、多様化するニーズの中で、多くの市民の期待に応えられるよう、市民の方々と理解し合い、手を取り合いながら、市の発展に貢献できるよう尽力いたします、と誓いの言葉を述べました。4月5日金曜、JICA 沖縄佐野新所長就任。JICA 沖縄の佐野恵子新所長と川崎前所長が就任と離任の挨拶を兼ねて市長を表敬訪問しました。佐野所長はアフリカを多く歴訪した経験を持ち、ケニア事務所での3年半の勤務を終え、JICA 沖縄第14代目の初の女性所長として今回就任しました。川崎前所長は初の女性所長として今までと違った視点からチャレンジしてほしいと期待の声を述べ、佐野所長は世界と交流し共に支え合う沖縄の創造と共に開発途上地域の発展、安定に貢献していきたいと意気込みを述べ、川崎前所長からバトンを受け取りました。4月13日土曜、14日日曜、沖縄ロードレース3ステージ in ANA スポーツパーク浦添。今年で2回目の開催となる沖縄ロードレースが ANA スポーツパーク浦添で行われました。種目は一般プロ混走のステージレースに加え、50歳以上対象のマスターズカップ、一般参加型のエンデューロレースが開催されました。1日目の上級レベルのレースでは、プロのスピード感あふれる走りに観客も大興奮。2日目のコースでは、一般の参加者も普段は走ることのできないコースの雰囲気を味わいながらレースを楽しみました。一般参加型のエンデューロレースで1位を獲得した男性は、あいにくの雨でコースも難しかったが、落車だけには気をつけながら3人で120分走り続けられた。来年も浦添で第3回大会を開催してほしいと話しました。10ページ。はいさい、こちら市長室。浦添市長、松本哲司。令和の幕開け。いよいよ今月から新元号、令和が始まります。私は昭和42年生まれですから、21歳の時に平成元年を迎え、そして51歳で令和元年を迎えます。平成は約30年ありましたが、令和も仮に30年続くとすれば、次の時代を迎えるのは、私が80歳を超えた頃になるというわけです。理由はよくわからないのですが、私はなぜかこの令和時代をとてもワクワクした晴れやかな気分で迎えています。新元号名、令和発表の数日を透き通るような青空が続く美しいソメイヨシノが満開の東京で過ごしたからでしょうか。それとも令和という日本語の響きに爽やかで凛とした、それでいて穏やかな落ち着きを感じたからでしょうか。いずれにせよ、争いのない静かな調和のとれた時代をみんなで和をもって築いていきたいと感じています。我が国において平成の時代はその名とはおよそ異なり、戦争こそありませんでしたが、大きな自然災害や長い経済不況など、重苦しく多難な時代でもありました。そして来たる令和の時代も決して平坦で安易なものにはならないだろうと予測します。引き続き日本社会は少子高齢化のため働き手不足はより深刻になり、世界のボーダレス化が進行すると同時に AI とロボットが本格的に登場してきます。日本を取り巻く国際環境も複雑化し、世界はますます混沌として視界不良です。それでも私は 未来を悲観しないと決めています。日本の可能性も沖縄の底力も信じています。とりわけ、浦添の未来には大きな希望を抱いていて、令和時代は浦添時代とまで信じ込んでいます。笑い。大変動の時代を市民と共に生き抜き、様々な南極をみんなで乗り越えて、暖かな美しい光あふれる和の時代、令和となることを信じています。昭和生まれの一人として、ひるむことなく、恐れることなく、油断することなく、時代の中心を担うであろう平成生まれの皆さんと心と力を合わせて、令和生まれの子供たちへ素敵な未来を引き継いでいきましょう。一押しレシピ、20品目、簡単、健康、さっと作れる、さっとご飯。レンジで3分、節約レシピ、やみつきもやし。材料4人分、もやし1袋、豆苗2分の1袋、鶏ガラスープの素、顆粒小さじ1、ごま油小さじ2分の1、焼き海苔適宜。栄養成分表示1人当たり。エネルギー29キロカロリー。タンパク質 2.8 グラム。脂質 1.2 グラム。炭水化物 2.1 グラム。食塩相当量 0.3 グラム。作り方丸1。もやしは洗って水気を切り、耐熱容器に入れる。丸2。豆苗は洗って食べやすい長さに切る。丸3。耐熱容器にもやしと豆苗を入れ、500ワットのレンジで3分加熱する。丸4。丸3に鶏ガラスープの素、ごま油、ちぎった焼き海苔を加え、全体を混ぜる。うめえしポイント。鶏ガラスープの旨味、ごま油と海苔の香りで少ない塩分でも美味しくいただけます。もやしの代わりにキャベツやきゅうりで作っても OK。レシピ提供、健康づくり課管理栄養士、崎原和子。問い合わせ、健康づくり課、電話、内線3660。11ページ。シェイ山口の出会いにマハロ。マハロ、感謝の意味。ボリューム8。原文和訳、シェイ山口。ハワイ州オハフ島出身、2018年8月から国際交流員として浦添市役所国際交流課に配属。アメコミュ、恥ずかしがらず喋りましょう。いつだって対話の相手に意思を伝えることは大切だと思います。うまくいく時もあれば、全くダメな時もあります。後者は第二言語で話す場合において多いのですが、母国語で話す時でさえうまくいかない時もあります。しかし、第二言語と母国語でのコミュニケーションにおいて大きな違いがあります。それは自信です。母国語で間違っても笑い飛ばせるくらいの自信が皆さんにはあると思います。根本的な意味で、この自信はコミュニケーションに必要不可欠だと思います。間違いを認め、笑い飛ばし、次の言葉を相手にぶつける。特に最後の言葉を相手にぶつけることがアメリカ人と話すときに大事です。日本人と違って、アメリカ人は曖昧な表現や言葉なしにお互いを理解することが難しいです。だから言葉を使って恥ずかしがらず喋りましょう。文法や発音などを気にせず、自分が思っていることを言葉に変えて相手に伝えると自然に自信が身につくと思います。つまり、細かい形よりメッセージの内容を優先するのです。最初は難しいと思いますが、何も話さないと何も変わりませんし、相手に理解してもらうこともできません。そしてその頑張りを見たアメリカ人は必ずあなたの意思を汲み取ろうとしてくれます。 なぜなら、相手が思いや意見を持つ権利に敬意を払うことがアメリカの文化だからです。何よりも、日本にいるアメリカ人は、普通に日本人と話したいと思います。いっそのこと、イチャリバ町でしましょう。
ちむどんどん施設情報。市民共同男女共同参画ハーモニーセンター、電話 874-5711。 まちづくりふれあい出前講座のご案内。市内で活動する団体等が主催する集会に市の職員が講師として出向き、市政の説明や専門知識を生かした講座等を行う出前講座を実施しています。地域活動や学校、仲間同士でぜひ活用ください。費用、無料。講座テーマ、健康、福祉、暮らし、環境、教育、文化、まちづくり、市政など。詳しくはハーモニーセンターへ問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください。市民活動団体登録制度。市民活動団体の活動内容などの情報を市に登録し、ホームページなどで公開しています。市民活動に関心のある市民や市民活動団体同士のネットワーク作りが期待できます。詳しくはハーモニーセンターへ問い合わせください。浦添市消防本部、電話 875-0119。救急法講習会普通1、助けたい思いを技に救急法。成人に行う心肺蘇生 AED の使い方、止血法、異物除去法など。日時5月18日土曜日午後1時から午後4時。場所消防本部2階講堂。定員30人。浦添市在住、在勤の人優先。費用無料。申し込み5月17日金曜日まで。受付時間は土日祝日除く午前8時30分から午後5時。保健相談センター、電話 875-2100。 3kg 痩せたいあなたへ、健康チャレンジ手帳を使用して減量に挑戦してみませんか？内容、食事や運動の情報や体重増減記録表など。費用、無料。対象者、18歳以上の市民、市内在勤、在学者。受付時間、午前8時30分から午後5時、土日、祝日を除く。配布場所、保健相談センター健康づくり課。特定健診、がん健診スタート。特定健診、がん健診が5月1日から始まります。病気の予防、早期発見のために毎年受けましょう。内容、特定健診、がん健診、歯周病健診、生活保護一般健診、長寿健診。受診方法、集団検診、保健相談センター、個別検診、市内外医療機関。各検診の対象者には受診券を送付しています。特定検診は国民健康保険証一体型。受診の際に必ず持参してください。散布、健康審査のご案内。対象、浦添市に住所登録のある産後8週以内の産婦さんで、産後2週目と1ヶ月頃の検診2回分を助成します。上限額1回あたり5000円。場所、浦添市と契約している医療機関。受診票が手元にない人、平成31年3月までに親子健康手帳の交付を受けた人は、保健相談センターまでご連絡ください。子ども子育て、 子育て世代に役立つ情報がいっぱい。問い合わせ、保健相談センター、電話 875-2100。ベビースクール、離乳食教室、離乳食についての講話、デモンストレーション、試食、保護者のみ。日時、5月24日金曜日、午後1時から午後3時30分。対象、市内在住で4から8ヶ月の乳児を持つ保護者。申し込み、5月21日火曜日まで。ゆっくり講話を聞くためにお子さんは預けてきていただくことをお勧めします。2歳児歯科検診事業、歯の診察、フッ素塗布、歯磨きの仕方、保健指導。対象、2歳から3歳未満の子、3歳のお誕生日前日まで。場所、浦添市と契約している歯科医療機関、通知書にリストを同封。費用、無料、公費負担。乳幼児健康審査日程、各検診の対象者には通知書を送付しています。乳児検診、日程、5月12日日曜日、受付時間、前期3から4ヶ月時、午後0時45分から午後2時30分、後期9から10ヶ月時、午前8時45分から午前10時30分、1歳6ヶ月時検診、日時5月9日、16日、23日、30日、前回木曜日、受付時間午後1時15分から午後2時15分、3歳児検診、日時5月8日、15日、22日、29日、前回水曜日、受付時間午後1時15分から午後2時15分、出産準備、これからパパママになる皆さんへ。問い合わせ、保健相談センター、電話 875-2100。 マタニティスクール、食事と妊婦健診結果の関連、食事の選び方、グループワーク、体験コーナー、妊婦体験ジャケット、赤ちゃん人形抱っこ体験等。対象、妊婦さんとそのパートナー、市内在住者。日時、5月19日日曜日、午前9時から正午。申し込み、5月16日木曜日まで。妊婦歯科検診事業、歯・歯周病の診察、保健指導。対象、妊婦さん。場所、浦添市と契約している歯科医療機関、親子健康手帳交付時にリストを配布。費用、無料、公費負担、受診票が必要です。浦添市美術館、電話 879-3219。 休館日、毎週月曜日、祝日にあたる5月1日水曜日から6日月曜日は開館、5月22日水曜日は館内消毒のため臨時休館。開館時間、午前9時30分から午後5時、最終入館は午後4時30分まで。金曜日は午後7時まで開館、最終入館は午後6時30分まで。第3期常設展、福づくし縁起よしのおめでたい漆器展、吉祥門が描かれたおめでたい漆器を紹介します。会期5月19日日曜日まで。2019年度第1期常設展、琉球漆器って何だろう、見て知って楽しむ常設展、親子で楽しめる琉球漆器の魅力を紹介します。会期5月26日日曜日から9 9月23日月曜日、場所常設展示室、観覧料高校生以下無料、一般200円、団体160円。団体は20人以上です。大学生130円、団体100円、65歳以上160円。日英中音声ガイド貸し出し無料。毎週日曜日は当館学芸員による常設展ギャラリートークを開催します。ただし他の催事と重なる場合は中止。浦添市美術館実習教室作品展。前年度に開校した木版画教室や螺鈿教室、金繕い教室、瓶型教室で制作した受講生の作品を紹介します。会期5月12日日曜日まで。場所美術館講堂、観覧料無料。新収蔵品展。前年度の購入作品や寄贈作品を紹介します。会期5月12日日曜日まで。場所企画展示室1、観覧料常設展と共通料金。葛飾北斎琉球八景展。浮世絵師葛飾北斎の琉球八景と色をのせる前の単色絵、競合釣りを合わせて展示します。会期5月12日日曜日まで。場所企画展示室2、観覧料常設展と共通料金。浦添市立図書館、電話 876-4946。 休館日毎週月曜日5月1日水曜日から4日土曜日、6日月曜日から8日水曜日、31日金曜日資料整理日。5月9日木曜日は午前中は休館し、午後1時から開館します。アメリカシネマ上映会フォレスト・ガンプ。日時5月12日日曜日午後2時から142分。場所2階視聴覚室。英語音声、日本語字幕付き。英語のお話し会。浦添市国際交流員による英語の絵本の読み聞かせ。日時5月14日火曜日午後4時から午後4時30分。ニコニコ赤ちゃんお話し会。絵本と手遊びを中心としたお話し会。日時5月19日日曜日午前11時30分から正午。対象0から2歳児とその保護者。定員10組。要申し込み先着順。申し込み電話カウンターで受付。5月5日日曜日から18日土曜日。優しい本から読み始める英語多読。日時6月2日日曜日午前11時から正午。対象英語学習に興味のある人、中学生くらいの英語力から。定員20人。講師荒川智清、元沖縄工業高等専門学校教授。浦添市立中央公民館、電話 879-5503、 ファックス 879-5530。 若手女性舞踊家が教えるアラサー・アラフォーのためのカジャデ風講座。若手女性舞踊家が教える琉球舞踊入門講座。日時1、6月6日木曜日から7月11日木曜日まで、毎週木曜日午後7時から午後9時。場所中央公民館視聴覚室。 孔子、親森明里氏、マハエ流、牧仙、ミサの会、教師。対象、市内在住、在勤、在学の20から40代の人。費用、無料。定員、12人。申し込み、5月8日水曜日から定員になり次第締め切ります。申し込み方法、電話、メール、公民館窓口で受付。詳しくは市ホームページをご確認ください。浦添市リサイクルプラザ、電話 861-3196、 休館日毎週月曜日、ゴールデンウィーク、その他5月1日水曜日から6日月曜日。手持ちの着物を素敵に変身、着物のリフォーム、二部式着物作り全2回、日時5月10日金曜日、11日土曜日、午後0時30分から午後4時30分。参加費200円。持ち物、着物、裁縫セット、ミシン、店員10人。誰でも簡単に結べる帯のリフォーム、作り帯作り。日時、5月18日土曜日、午後0時30分から午後4時30分。持ち物、帯、裁縫セット、ミシン。参加費100円。定員10人。LGBT、性的マイノリティに関する電話相談窓口を開設しています。日常生活において様々な悩みを抱えた性的マイノリティの人々やその関係者の人々からの相談に応じるための専門の電話相談窓口を開設しています。性的少数者に関する悩み事についてお気楽にご相談ください。相談日時、毎月第4土曜日午前9時から正午。日程の変更がある場合は市のホームページでお知らせします。対象者、性的マイノリティ当事者の人、パートナー、家族、友人や職場の人、学校の教職員、子どもの教育に関わっている人など、10代からご年配の人まで。相談内容、性的マイノリティに関する相談全般、特に親子関係、親へのカミングアウト、子どもからカミングアウトされた、子どもが性的マイノリティ、もしくはそうではないか等、学校生活、制服、トイレ、髪型、友達関係、カミングアウト等。当事者の児童・生徒への対応方法は相談員の専門分野です。場所、浦添市市民共同男女共同参画課ハーモニーセンター。相談窓口、電話 070-5491-3228 専用ダイヤル。相談時間の目安は30分以内とします。問い合わせ、浦添市市民共同男女共同参画課ハーモニーセンター。電話 874-5711。 児童センターインフォメーション、開館日、月曜日から土曜日。開館時間、午前10時から午後6時。夜間開放もしています。行事などの詳細については、直接各児童センターへ問い合わせください。子ども政策課わんぱく係、内線3646。お知らせ、募集。税金、保険、年金。国民健康保険の加入・創出には手続きが必要です。国民健康保険課給付係、内線3723。 会社の健康保険を抜けた場合や、その扶養から外れた場合は、国民健康保険に加入しなければなりません。また、国民健康保険被保険者が会社の健康保険に加入した場合や、その被保険者となった場合は、国民健康保険を喪失しなければなりません。国民健康保険の加入・喪失の手続きは、国民健康保険課窓口で14日以内に行ってください。勤務先で国保の加入・喪失の手続きはできません。国民健康保険加入手続きに必要なもの。社会保険資格喪失証明書、本人確認書類、運転免許証など、別世帯の代理人が手続きする場合は、委任状と代理人の本人確認書類。国民健康保険喪失手続きに必要なもの。新たに加入した健康保険証、未交付の場合は、資格取得証明書、全員分。受付時間、午前8時30分から正午、午後1時から午後5時15分。場所、市役所1階、国民健康保険課15番窓口。改元に伴う国民健康保険被保険証の表記。国民健康保険課、給付係、内線3723。4月1日に新元号が発表され、5月1日に元号を改める政令が施行されました。国民健康保険被保険者証の元号表記に関して、4月中に交付したものについては、平成のままの表記となります。5月1日の改元以降は、読み替えて使用できます。5月1日以降に交付する被保険者証は、新元号で表記します。すでに交付済みの被保険者証は、改元後に改めて発行、発送はしません。軽自動車税納付通知書を発送しました。市民税課、電話、876-1273。平成31年度の軽自動車税納付通知書を発送しました。今年の納付期限は5月31日金曜日です。期限内の納付をお願いします。なお、すべての納税通知書を配達し終えるのは5月15日水曜日の予定です。5月15日水曜日を過ぎても納税通知書が届かない場合は市民税課まで問い合わせください。身体障害者手帳等をお持ちの人は減免制度が受けられる場合があります。平成28年度から重課税制度グリーン化特例が導入されました。平成30年度情報公開制度個人情報保護制度の運用状況を公表します。浦添市情報公開条例第29条及び浦添市個人情報保護条例第46条の規定により、平成30年度の両制度の運用状況を公表します。公開制度を利用した市町等の実施機関への公開請求及びこれに対する決定等は、公文書公開実施機関別処理状況の表の通りです。公文書公開請求の一部を挙げると、道路台帳、アハチャ、丸号線、全部公開、土地利用計画平面図、許可番号、昭和丸年、丸月、丸日、第丸号、一部公開などがあります。公文書公開実施期間別処理状況、表説明、横軸に、請求件数、公開、一部公開、非公開、請求拒否、以上決定、取り下げ、 未決定、審査請求、縦軸、実施期間、市長、68、25、35、2、2、4、0、1、議会、2、1、1、0、0、0、0、0、教育委員会、6、2、3、0、0、0、1、0。消防庁、9、2、5、0、2、0、0、0。土地開発公社、0、0、0、0、0、0、0、0。合計85、30、44、2、4、4、1、1。表説明終わり。個人情報保護制度を利用した市長等の実施機関への開示請求及びこれに対する決定等は、個人情報開示等実施機関別処理状況の表の通りです。自己情報開示請求の一部を挙げると、平成丸年、丸月、丸日、私の救急活動記録、全部開示。平成30年度、浦添市職員採用候補者選定試験の得点及び順位。上級行政職、第一次試験結果及び第二次試験結果、全部開示等があります。個人情報開示等実施機関別処理状況、表説明。横軸に、請求件数、開示、一部開示、非開示、請求拒否、以上決定。訂正請求、消去請求、停止請求、取り下げ、未決定、審査請求、縦軸、実施期間、市長、19、7、9、0、2、0、0、0、1、0、0、議会、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、教育委員会、1、1、0、0、0、0、0、0、0、0、0、消防庁、5、3、1、0、1、0、0、0、0、0、0。土地開発公社、1、1、0、0、0、0、0、0、0、0、0。合計26、12、10、0、3、0、0、0、1、0、0。以上、表説明終わり。問い合わせ、浦添市市政情報センター市役所8階、総務部総務課内、内線2016-2018。以上、12ページから14ページの音訳は、葉月の会、与那城雅子でした。
暮らし、環境、福祉、情報公開及び個人情報保護制度運営審議会委員募集。 総務課文書係内線2016-2018。応募要件1、寮制度に関心のある人、2、18歳以上の市内在住者で住民登録している人、3、運営審議会に出席できる人、年3から6回程度。過去にこの運営審議会の委員を委嘱された人は応募できません。任用期間、6月30日日曜日から令和3年6月29日火曜日。募集人数1人。応募方法、1、寮制度についての意見、考え方。応募動機、自己紹介、自己 PR 等をレポート用紙などに800字以内にまとめ提出。2、住所、氏名、連絡先を記入の上、直接持参、郵送、電子メールでご応募ください。応募期間、5月7日火曜日から24日金曜日午後5時。結果通知、応募者全員に文書で通知します。応募先、総務部総務課文書係、市役所8階。住所、郵便番号 901-2501、浦添市阿波茶 1-1-1。 メール、somu@city.urasoe.lg.jp。 一般廃棄物処理手数料徴収指定店の指定、環境保全課、内線3212。浦添市一般廃棄物処理手数料徴収事務委託に関する規定に基づき、次の3社が指定されました。株式会社 G-MAX、電話 875-3777、有限会社共栄商事、電話 877-1182、株式会社高田、電話番号 875-3121。 指定期間、4月1日から令和3年3月31日、2年間。4月から6月は狂犬病予防注射月間です。平成31年度狂犬病予防注射犬の登録日程表、浦添市では以下の通り狂犬病予防集合注射を実施します。5月12日日曜日、ぐすくま公民館、午前9時から午前9時40分、ぐすくま 1-9-1。港川公民館、午前10時から午前10時40分、あざ港川、326。牧港ハイツ自治会集会所、午前11時10分から午前11時50分、牧港 3-17-13。磯公民館、午後1時から午後1時40分、磯 3-35-6。牧港公民館、午後2時から午後2時50分、牧港 1-4-6。遠山公民館、午後3時10分から午後3時50分、遠山 2-37-6。5月26日日曜日、市役所裏立体駐車場、午前9時から午前11時50分、アハチャ 1-1-1。宮城公民館、午後1時から午後1時40分、宮城 2-22-3。セリ客公民館、午後2時から午後2時40分、セリ客 2-19-20。内間公民館、午後3時から午後3時40分、内間 3-15-1。6月2日日曜日、タクシ公民館、午前9時から午前9時40分、タクシ 1-31-1。京塚公民館、午前10時から午前10時40分、京塚 1-17-1。グリーンハイツ公民館、午前11時から午前11時40分、あざ前田 862-219。前田自治会館、 午後1時から午後1時40分、前田 1-28-7、西原公民館、午後2時から午後2時40分、西原 4-11-8、浦西公民館、午後3時から午後3時40分、西原 6-22-1、6月9日日曜日、市役所裏立体駐車場、午前9時から正午、午後1時30分から午後4時、アハチャ 1-1-1。注意事項、動物病院でも予防注射を受けることができます。丸1、1ヶ月以内に他のワクチン接種を受けた、または体調に不安がある場合は、主治医の獣医師に相談する。丸2、観察を首輪につけてくる。丸3、問診票は家で記入し持参してください。丸4、必ず手綱、リードをつけ、犬を制御できる人が連れてくる。噛む恐れのある犬は必ず口輪を装着させてくる。丸5、犬を清潔にし、糞尿を済ませてくる。ビニール袋、ちり紙等も持参する。丸6、注射後、2日から3日は、激しい運動やシャンプーは控える。問い合わせ、環境保全課、内線3216。浦添市、軽度中等度難聴時補聴器購入費助成、障害福祉課、内線3564。身体障害者手帳の交付対象とならない、軽度中等度の難聴時、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの人の言語の習得、教育等における健全な発育を支援することを目的として、補聴器購入費等の一部を助成しています。申請窓口、障害福祉課、障害福祉係、対象者、次に掲げる要件のすべてを満たす児童、市内に住所を有すること、18歳、平成13年4月2日生まれ以降、に達する日以降の最初の3月31日までの人、身体障害者手帳の交付対象とならない人のうち、補聴器を装用することにより、言語の習得などの一定の効果が期待できると医師が判断する人、ただし、交付対象者及び交付対象者の属する世帯全員の市町村民税所得割税額が46万円を超える場合は、助成対象外となります。補聴援助システム、障害福祉課、内線3565、市民課、障害福祉課窓口で、補聴器、人工内耳挿用の人、高齢の人など、耳の聞こえにくい人への補聴援助システムをご用意しています。利用したい人は、お気軽に窓口職員へ申してください。補聴器、人工内耳の人は、T モードの有無で利用できない場合があります。障害者の自立を応援します。居住サポート事業、宿泊体験事業、障害福祉課、内線3565。自立した生活を送りたいのに、アパートが見つからない、保証人がいない、などの理由で困っている障害者のサポートをする事業です。主な事業内容、丸1、借家探し、丸2、家賃保証、審査、保証料が必要です。丸3、契約時、入居時のサポート、丸4、入居後の24時間電話相談。対象、浦添市在住で障害者手帳をお持ちの人、または同程度の障害がある人、引っ越し費用や家賃等の支払いが可能で、一人暮らしなどの自立生活を希望している人。利用料無料。いきなり一人暮らしをするのは不安という人のために、体験施設に宿泊できる宿泊体験事業も実施しています。これらの事業を利用してみたい人は、次の相談支援事業所へご相談ください。ピアサポートセンターホルト、電話 879-7565、地域生活支援センターエンジョイ、電話 877-0552、生活支援センター青空、電話 879-6644、相談支援事業所ユンタク、電話 870-4789。障害者の自動車運転免許取得費及び自動車改造費を助成します。障害福祉課内線3563、助成限度額10万円。自動車運転免許取得費助成対象者。身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持する人で、自動車運転免許取得資格がある人。申請に必要なもの、印鑑、認め印鑑、履歴書、運転免許適正相談結果表、3ヶ月以内のもの、障害者手帳、教習所へ入校する前に申請が必要、自動車改造費助成対象者、上肢障害、下肢障害、または体幹機能障害の身体障害者手帳を所持する人、対象自動車、身体障害者本人の名義で、身体障害者本人が運転する自動車、申請に必要なもの、印鑑、改造業者見積書、車検証、運転免許証、身体障害者手帳、所得課税証明書、本人または扶養義務者等、自動車改造する前に申請が必要。平成31年度、沖縄県ひとり親家庭高校生等通学サポート実証事業、4月1日スタート、バス通学定期券の割引、半額が始まります。事前の申請が必要です。対象者、児童扶養手当または母子及び父子家庭等医療費助成受給世帯の高校生、生活保護受給世帯は対象外、割引内容、バス通学定期券の半額、県が発行する割引カードをバス会社販売窓口に提示すると割引価格で購入できます。申請期間、令和2年1月31日まで、販売期間、認定を受けた日から令和2年3月1日まで、ご利用条件、事業効果検証のためのアンケートの提出、必要書類、申請から割引カード発行までに約1ヶ月程度かかります。1、所定の申請書。2、高校生の母子及び父子家庭等医療費助成受給者証、写し、と、住所確認ができる書類。3、学生証、写し、または在学証明書。4、アンケート。遡って割引を受けることはできません。申請はお早めに。申請先問い合わせ、まずはお気軽に問い合わせください。校舎、沖縄県母子家父福祉連合会、電話 887-4099、 沖縄県担当、沖縄県青少年子ども家庭課、電話 866-2174、赤十字の活動にご支援を。福祉総務課、電話 876-1266。 赤十字活動への支援金を募集します。集められた支援金は世界各地で救護を必要としている人々への支援のための活動資金として使われます。市内各自治会役員や赤十字奉仕団員が各家庭や事務所を訪問していますので、赤十字へのご理解とご協力をお願いします。民生委員・児童委員募集、福祉総務課、電話 876-1266。 浦添市民生委員・児童委員連絡協議会、電話 877-8278。 現在、浦添市では116人の民生委員・児童委員が誰もが安心して住み続けることができる地域づくりを目指し、 地域の皆さんの最も身近な相談相手として活動しています。民生委員、児童委員は厚生労働大臣から委嘱を受けて3年間の任期で活動を行います。今年は3年に一度の一斉改選の年となり、2019年12月1日以降の民生委員、児童委員の候補者の選出を行います。候補者の選出に皆さんのご協力をお願いします。民生委員、児童委員、主任児童委員になる主な要件。1、75歳未満。主任児童委員は70歳未満の人。2、社会福祉活動に賛同し、実際に活動できる人。3、地域の実情を知っている人など。どのように選ばれるの？自治会や民生委員などから推薦された候補者を市の推薦会が決定し、県知事及び厚生労働大臣への推薦を得て委嘱されます。受付期間6月28日金曜日まで。浦添市民住宅子育て支援港川宿舎空き家町入居者募集。問い合わせ市民住宅指定管理者、株式会社レキオス、アスリンクホーム株式会社、JV、電話 943-5722、建築エージェント課、内線 4621-4626、子育て支援を目的とした市民住宅の空き家町入居者募集を行います。平成31年以降に発生する空き家を見込んで、入居順位を決めるもので、現在空いている住戸について募集するものではありません。申し込みには資格要件があります。募集のしおりを読んで申し込みください。募集する住宅、浦添市民住宅子育て支援港川宿舎。募集のしおり、配布と申し込み期間。1、6月3日月曜日から7日金曜日。市役所議会等102会議室で、しおり配布と直接申し込み受付、郵送申し込みか。ただし、土日を除く午前9時から午後4時30分。2、6月8日土曜日から14日金曜日は郵送受付のみ。6月14日金曜日、消印有効。しおりは、期間中、市役所1階総合案内及び市役所5階建築エージェント課で配布します。14から17ページの音訳は、葉月の会、金城陽子でした。
子育て・教育母子保健推進員募集問い合わせ、子ども家庭課母子保健係電話 875-2100地域の子育て応援団である母子保健推進員を募集しています。活動内容、乳幼児健診等、母子保健事業への協力、乳児家庭全戸訪問や乳幼児健診未受診の家庭への訪問、その他ボランティア活動等。令和元年度、私立幼稚園臨時教諭募集、問い合わせ、学校教育課、電話、内線6567、募集期間、随時、任用期間、令和2年3月まで、更新あり、給与、実務経験未経験、日給9000円、実務経験3年以上、日給9500円、実務経験7年以上、日給1万円。選考方法、書類審査、面接審査。申し込み方法、任用申し込み書を学校教育課へ提出の際に面接を行います。詳しくは市ホームページをご覧ください。学校における性的マイノリティに関する相談及び配慮、問い合わせ、学校教育課、電話 876-1210。 浦添市教育委員会では学校と連携し、
平成29年のレインボー都市宣言裏添えを受け、保護者及び本人からの性的マイノリティに関する相談に応じた配慮等を実施しています。制服や修学旅行等に関する性的な違和感や配慮が必要な場合には、気軽にご相談ください。学校や社会において多様な個性を認め合い、いじめや学校内での様々な不適応、性的な違和感など、その困り感に寄り添い、相談しやすい環境づくりに取り組んでいます。今後とも皆さんのご理解とご協力をお願いします。いじめ防止啓発月間。問い合わせ、学校教育課、電話 876-1210。浦添市教育委員会では、浦添市いじめ防止基本方針を策定し、各学校関係機関と連携し、いじめの未然防止、早期解決に取り組んでいます。その取り組みの一環として、特に6月をいじめ防止啓発月間として、いじめ問題の取り組みの広報を行っています。最近はスマートフォンや携帯ゲームなどのインターネット、SNS を介してのいじめや動画配信をめぐってのトラブルがクローズアップされており、さまざまな悩みを子どもたちが抱えているケースがあります。学校、家庭、地域等で連携を図りながら、子どもたちの充実した楽しい学校生活のために、それぞれの立場でできることを取り組んでいきましょう。学校に行きたがらない、学校の話をしたがらない場合など、ご家庭などでお子さんの様子が気になる場合には、早めに学校や関係機関へご相談ください。未来へ羽ばたく T ダッコ育成事業、県外派遣費補助。問い合わせ、学校総務課、電話内線6016。市内在住の小中学生が沖縄県を代表して、県外へ派遣される際の経費の一部を補助します。大会出発後には申請できません。出発の10日前までに申請してください。大会後にアンケート調査を実施しています。子どもたちをネットトラブルから守ろう。第1条。個人情報をしっかり管理。メールアドレス、電話番号を他人に教えない。むやみに登録しない。自分や友達の画像、動画を送信アップしない。ネットにアップされ、拡散されると一生削除できない。第2条。ネットモラルを守る。ネットを通して人が嫌がることはしない。誹謗中傷、既読返信の強要。トラブルがあった場合、大きな責任を問われることがあります。第3条、健康を維持し、依存症に気をつけよう。利用時間を決める。第4条、保護者と相談しながら利用しよう。トラブルやいじめ、困ったときは保護者に相談しよう。課金の発生するゲーム等は保護者に相談しよう。インターネット、スマホの利用は夜10時まで。問い合わせ、浦添市青少年健全育成市民会議、浦添市教育委員会。電話 876-1234。内線6614と6615、ファックス 874-4877。 インターネット、スマホの安心安全教室 e ネットキャラバン、 e ネット安心講座。ネット依存、ネットいじめ、誘い出し、なりすまし、個人情報、ネット詐欺、チェーンメール、著作権、肖像権といった項目について、子どもに迫る危険の実態を正しく知り、トラブルを未然に防ぐための啓発講座です。随時開催申し込み受付中。対象者、小学生、高学年、中学生、高校生、 保護者、教職員。講演内容、携帯依存、ネットいじめ、ネット誘引、ネット詐欺など、子どもに迫るネットの危険な一面を知り、正しい予防と対策法を学ぶ。料金、講師派遣に伴う謝礼、交通費は無料。実際のトラブルからは学べることがいっぱい。子どもと一緒に考えてみませんか。申し込み問い合わせ、総務省沖縄総合通信事務所情報通信課、電話 865-2320、 https://fmmc.or.jp/e-netcaravan/。 学校施設等職員駐車使用料の収納事務に関する契約業者、問い合わせ学校総務課、電話内線6023。次の業者と契約締結しましたので、浦添市会計規則第31条第2項に基づき公表します。契約業者、株式会社リューコム。契約期間4月2日火曜日から令和2年3月31日火曜日まで。市民の学び応援講座、学習団体グループ募集。問い合わせ教育総務課、電話内線6062。市では市民による自主企画の学習会を支援応援しています。成人5人以上の団体グループの学習会において講師謝礼金を支援します。対象、市内在住で子育てや家庭教育、社会教育に関心のある5人以上の成人の団体グループ16団体程度。同じ趣旨の下で市から補助金を受けている場合を除く。講座内容、子育てや家庭教育、社会教育に関すること。講座回数、年5回以内、講座1回につき2時間程度。募集期間5月7日火曜日から予算に達し次第締め切り。申し込み方法、所定の様式を教育総務課へ提出。学び応援講座説明会、日時5月28日火曜日午前11時から正午まで。場所、中央公民館第一研修室。申し込み方法、電話または中央公民館窓口でお申し込みください。文化スポーツ、玉城町君組踊り上演、300年記念フィールドワーク。問い合わせ浦添歴史ガイド友の会、電話 874-9345。 玉城町君と組踊りのゆかりの地をめぐり見識を深める。日時6月5日水曜日と6月6日木曜日、両日午前9時開始から午後4時予定。雨天決行、両日同じ内容です。場所、浦添グスクヨードレ館集合。対象、制限なし。費用、日額500円、保険、冊子代込み。定員、両日25人、先着順。申し込み方法、電話で申し込み。前田コーチの戦績巡り、参加者募集。問い合わせ浦添グスクヨードレ館、電話 874-9345。 沖縄戦の激戦地前田コーチ、浦添グスクに残る戦績を浦添歴史ガイドが案内します。コース、浦和の塔、リーグ窯、浦添グスク、前田コーチ平和の日、わかりじい、ためとも岩、前田の右岸所、缶詰号、乾パン号、口川釜、全行程 2.6km、起伏あり。日時6月16日日曜日午前8時30分から午前9時受付。 午前9時15分出発、正午終了予定。集合場所、浦添グスク用奴隷館。対象、小学生以上。ただし、小学生は保護者同伴。費用、大人、子供ともに一人300円。資料代、保険料。募集人数50人。募集期間5月14日火曜日から6月14日金曜日まで。申し込み方法、浦添グスク用奴隷館に電話でお申し込みください。月曜休館。選考方法、先着順。その他、臨時職員募集、問い合わせ職員課人事係、電話内線2061。資格を要しない者、一般事務、建築職、土木職。資格を有する者、保育士、学芸員、社会福祉士、生活保護ケースワーカー、社会福祉士、または社会福祉主事。技術職、測量司法、有資格者。一級観光地施工管理技師、有資格者。技術職、臨床心理士ほか。賃金、一般事務、日額6456円。建築職、及び土木職、資格等に応じて決定します。保育士、日額1万円。短時間勤務は時給1077円。学芸員、日額6817円。社会福祉士、日額9351円。介護支援専門員、日額9351円。技術職、資格等に応じて決定します。技術職、臨床心理士、1万円、など。通勤手当、日額100円。通勤距離が 2キロ以上のもの。任用期間、6ヶ月以内。更新ありの場合は、更新前も含めて最長1年。受付期間、年間を通して随時受付。申し込み方法、所定の申し込み書に必要事項を記入、写真を添付し、職員課人事係、市役所8階へ提出または郵送。申し込み書は職員課で配布、市ホームページからもダウンロードできます。応募されても欠員の状況により採用されない場合もあります。浦添市投票立ち会い人募集。問い合わせ選挙管理委員会事務局。電話 851-5058。 選挙の投票所で公正に投票が行われるように投票立ち会い人を募集します。日時1、選挙当日午前7時から午後8時まで。2、期日前投票期間午前8時30分から午後8時まで。場所1、市内16の小中学校。投票日当日。2、議会棟1階または三栄京塚シティ。期日前投票。対象、浦添市の選挙人名簿に登録されている人。報酬、日額8500円。交通費、日額1000円。申し込み方法、投票立ち会い人登録申し込み書を提出。その他、様式はホームページからダウンロード。浦添市テラコホールネーミングライツパートナー募集。問い合わせ財産管理課。電話 876-1207。 浦添市では浦添市テラコホールに愛称を命名する権利、ネーミングライツを取得する民間事業者等、ネーミングライツパートナーを募集しています。対象施設、浦添市テラコホール。希望契約金額、年額1000万円。希望契約期間、3年から5年。希望金額を下回る応募もできます。募集期間、6月28日金曜日まで。詳しくは市ホームページをご覧ください。浦添南第一土地区画整理地内、 グリーンハイツ線5月下旬暫定開通予定。問い合わせ価格整理課、電話内線4214と4218。三栄京塚シティから県道153号線につながる交差点の暫定開通を5月下旬に予定しています。詳しくはホームページおよび現場での看板でお知らせします。道路の交通形態が変わりますので、通行の際は十分にお気をつけください。5月号においては事業年度を新元号に読み替えてご覧ください。編集後期、片ポケの PR のため約1万9000キロメートル離れたブラジルのウラシインチュにアプリを使って広報ウラソエが読めるか試してもらいました。 100% というわけにはいきませんが、読めたという反応が嬉しく距離が縮まった感じがしました。誰もが気軽に使えるアプリなので、情報を売る一つのツールとして利用してもらい、より多くの人に情報が伝われば嬉しいです。上津、夏開業予定の三栄浦添西海岸パルコシティのグランドオープンのニュースを見て楽しみで仕方ありません。また今年開業予定のモノレールも試運転を始めていますね。そんな変わっていく浦添を楽しく詳しく伝えていきたいです。内間、防災の特集をしてみて、自分の家は防災グッズが全然準備できていないなぁと感じました。揃えておかないとねと話はよくしますが、結局いつもそのまま過ごしていました。最近はおいしい非常食もたくさん出ているそうなので、味見をしながらいろいろ置いておきたいと思います。棚原、4月になると新しいスーツやピカピカの靴を身につけた新社会人を目にしますね。この季節になると自分の新人時代を思い出します。メール一つ出すにも手間取ったり、外国人から電話がかかってきたらパニックになったり、こんな小さなことで悩んでいたっけとバカバカしくもあり、懐かしくもあります。春ですね。上原、はじめまして。4月から新しく編集担当になりました比嘉と申します。私は生まれも育ちも浦添市なのですが、まだまだ知らないことばかりなので、楽しみながら多くのことを学び、取材や写真を通し浦添市のたくさんの魅力を皆様へお届けできるよう頑張ります。よろしくお願いします。比嘉、
浦表紙です。令和元年市民の夢応援プロジェクト浦添市まちづくりプラン賞、事業の応援寄付金の募集。市民の皆さんが主体となった手だこの都市浦添の実現に寄与する幅広いまちづくり活動、令和元年度市民の夢応援プロジェクト浦添市まちづくりプラン賞の寄付金を募集します。募集期間、令和元年5月7日火曜日から31日金曜日まで。応募問い合わせ先、市民共同男女共同参画課共同推進障害学習係、電話 874-5711。 詳しくは市ホームページをご覧ください。応援寄付金の協力者には以下の内容で予定しています。 1. 市民の夢応援プロジェクト浦添市まちづくりプラン賞に企業名称を冠します。 1. 応援寄付金の多額な企業に対しては応募コース名に関する。 2. 200万円または100万円を想定、詳細は協議する。 2. 応募コース別に企業名称を冠します。 1. 例〇〇コース、 2. 10万円から50万円の協力をいただいた場合など。 3. 受賞団体ごとに白い〇〇株式会社賞、あるいは主力商品名称の黒い〇〇賞をつける。 3.
まちづくり活動の応募ポスター、チラシに企業名称を記載します。4. 浦添市のホームページへ寄付金贈呈式の様子を掲載します。令和元年度沖縄学講座、琉球沖縄史像を検証する。第1回、琉球の国家、社会像の見直し、権力、絵図、民衆、6月8日土曜日、講師、富山和幸氏、琉球大学人文社会学部教授。第2回、今、琉球併合を考える、東アジア史の観点から、6月22日土曜日、講師、波平恒夫氏、琉球大学人文社会学部教授。第3回、なぜ、茶と琉球人を書いたのか、琉球沖縄史を見る目。6月29日土曜日、講師、武井光一氏、琉球大学国際地域創造学部准教授。会場、浦添市立図書館2階、視聴覚室。時間、午前10時から正午まで。受講料無料。申し込み方法、電話、カウンターで受付。3講座、同時申し込みもできます。5月5日日曜日から受付開始。すべての講座に手話通訳あります。申し込み、問い合わせ、浦添市立図書館、電話 876-4946、月曜、祝日、休館。以上、17ページ、子育て・教育から19ページまでと裏表紙の音訳は平智子でした。最後までお聞きいただきありがとうございます。声の広報へのご意見ご要望等、または他に浦添市民で声の広報をお聞きになりたい方がいらっしゃいましたら、浦添市ボランティア連絡協議会、浦添市福祉プラザ内、電話番号 874-4932、または浦添市役所国際交流課広報校長係、電話番号は876-1234、内線2613から2614までご連絡ください。終わりに CD およびテープ返却についてのお願いです。この CD とカセットテープは再利用いたします。お聞きになった後は郵送袋の宛名カードを裏返し、投函してください。郵送料は無料です。なお、返却がない場合、声の広報をお届けすることができません。CD とテープを繰り返しお聞きになりたい場合は、次回にお届けする声の広報、CD またはテープと一緒に返却しても構いませんが、郵送袋だけは先にご返却ください。郵送袋がないと次回の声の広報をお届けできませんので、ご協力よろしくお願いいたします。それでは次回の声の広報をお楽しみに。以上で声の広報5月号を終わります。